私たちの天のお父様を礼拝できますことを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたします。皆さんおはようございます。
おはようございます。
では早速この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヘブル人への手紙11章を開いてください。今日は代表して住み見起こし前に読んでいただきます。でこの箇所もし開いている人がいたら姉妹が読んだ後にご一緒に朗読をいたします。ではヘブル人への手紙11章の6節だけを読んでください。
信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。
はい、じゃあ開いている方一緒にお読みいたします。はい、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。まあ、このところは別訳リビングバイブル訳ではこうなっています。信仰がなければ神様に喜ばれることはできません。神様のもとに来ようとする人は誰でも神様の存在と熱心に神様を求めれば必ず報いられることと信じなければなりませんと、こうなっています。兄弟姉妹、天地を創造された神様が皆様の中に見ておられるもの、それは信仰です。聖書に人は上辺を見る、しかし主は心を見られると書いてあります。神様はあなたの信仰を見ておられます。そして神様に喜ばれるためにどうしても必要なもの、それは信仰です。では私たちはどのような信仰を持てばよいのでしょうか。神様に喜ばれる信仰とはどのような信仰なのでしょうか。今日は福音書の中の一人の人物を通して神様に喜ばれる信仰とはどのようなものか学んでいきましょう。その人はイエス様の弟子シモン・ペテロです。ではルカの福音書5章を開いてください。聖書を開くのが慣れない人はこの5章の箇所だけ開いておいてください。では住み島へ、ルカ5章の最初に1節2節を読んでください。
群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネザレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。
はい、その前のですね、ルカの4章の40と41を読んでください。
日が暮れるといろいろな病気で弱っているものを抱えた人たちが皆その病人を身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒された。また悪霊どもをあなたこと神の子ですと大声で叫びながら多くの人から出て行った。イエスは悪霊どもを叱って物を言うのをお許しにならなかった。彼らはイエスがキリストであることを知っていたからである。
はい、イエス様が多くの病人を癒し、また悪霊を追い出しておられるのを知って、五章の一節、多くの群衆が神の言葉、神の国の福音を聞くためにイエス様のもとに押し迫るように集まってきました。場所はゲネサレ湖。これはガリラヤ地方の湖、ガリラヤ湖のことです。旧約聖書ではキンネレテ、これは縦ごとという意味ですが、ね、海とも言われています。同じ湖です。聖書で海また湖が出たらこの世を表しています。この世は湖の波のように絶えず変化しているからです。イエス様ははじめ湖の岸辺に立っておられましたが、岸辺に小舟、これは7メートルから10メートルぐらいの小さな小舟、ガリラヤ湖で漁をする小舟が2艘あるのを ご覧になりました。漁師たちは夜の漁を終え明け方になったので船から降りて網を洗っていました。今日は神様に喜ばれる信仰を4つのポイントでお話をいたします。神様に喜ばれる信仰の第1、はい、では住姉妹5章の3節を読んでください。
イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた、
はい、イエス様は2艘のうちの1艘シモン・ペテロの持ち船に乗られ、陸から少し漕ぎ出すように言われました。ここには頼まれたとあります。兄弟姉妹、あなたの船にイエス様は乗っておられますでしょうか。湖はこの世、そこに浮いている船はあなたの人生です。またあなたの心です。あなたの船にはイエス様は乗っていらっしゃいますか。神に喜ばれる信仰の第一、それはあなたが個人的にイエス・キリスト様を救い主、また人生の主人として受け入れることです。今日先ほど聖歌の419番を賛美しました。あなたの持てる悩みは解決できたか、心の奥にいつまで隠しているのか。主は許したも、主は許したも、どんな罪でも主は許したも。これは今からもう41年前ですけども、私がイエス・キリスト様を信じて救われた時の賛美です。子供の頃、母に言われ、セブンスデーアドベンティスト教会の教会学校に通っていた私は、高校生の時、自分の人生は自分で決めると教会からイエス様から離れてしまいました。するともう直ちに平安を失い、もう精神的に坂道をもう転がっていくような思い、誰も止められない、もう悩みを抱え、ね、もう疲れ果てた私は、5、6年経って大学4年生22歳の6月ですね、再び教会に戻りました。当時お盆の時期、阿蘇で行われていた聖会クリスチャンの集まりに出席をいたしました。その時語られた神の御言葉によって、私が神様の愛から離れた罪人であることを深く知り、招きに応じ前に出て、ね、もう涙を流して罪を悔い改め、イエス・キリスト様を個人的な救い主と信じ受け入れました。その時多くの姉妹たちがですね、兄弟姉妹が賛美していたのがこの419番、後ろでみんながこの賛美をする時に賛美していたんですね。滅びの淵につながるあなたの罪をば救い主の前に告白できたか、ね、彼らを許したまえと祈った主イエスの祈りは今も続いて捧げられている。私を救いたまえと祈ればよいのだ。あなたの罪の清まる手順はついている。主は許したも、主は許したも、どんな罪でも主は許したも。まあ、この賛美を聞いた時、その晩ですね、私は私の心と人生をイエス・キリスト様に明け渡しました。1971年8月12日の夜のことです。涙を流して悔い改めましたが、その時多くの兄弟姉妹たちの賛美を後ろに聞いて、ああ私はなんと多くの仲間、神様の家族を持っているのだろうと思い、以来脇目も振らず、ただイエス様一筋にですね、41年間歩んでまいりました。41年間のクリスチャン生活の中で、私の記憶では礼拝を休んだのは4回ぐらいです、ね、国家試験を受けなきゃいけない、それ2日間日曜日であるんですね、まあ、どうしてもそのために休まなければいけないこともありましたですね。41年間イエス様と共に歩んできました。神に喜ばれる信仰の第一、それは神を信じないという罪を悔い改めて、イエス・キリスト様をあなたの個人的な救い主と信じ受け入れ、これからの人生をキリストと共に、キリストをあなたの主、ご主人として従って歩む決心をすることです。シモン・ペテロはイエス様を自分の船、心の中、人生に受け入れました。では神に喜ばれる信仰のですね、第2ステップに移ります。 するとイエス様はどうされたでしょう。陸から少し漕ぎ出すように頼まれですね、船から群衆を教えられました。兄弟姉妹、皆さんはイエス・キリストを救い主と受け入れたことによって3つのことから救われています。第一、あなたは罪から救われています。もうあなたは 罪があなたを支配することはありません。また罪を犯してもイエス様の血潮ですぐに許していただけます。第一、あなたは罪から救われています。第二、この悪の世から救われています。悪魔サタンが支配するこの世の習わしからあなたはもう救われています。三つ目ですね、永遠の滅びからあなたは裁かれることなく死んだらですね、すぐ天国へ行きます、ね、皆さんはもうこの世の陸からですね少し離れているのです、ね、また戻らないようにどうぞしてください、ね、ガラテヤ書1章の4節には私だけお読みいたしますが、こう書いてあります。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。悪の世界から、この世から救われたあなたたち、ね、兄弟姉妹たち、また世に前戻らないでしまってください、ね、豚は泥に戻り、犬は吐いたものに戻ると書いてありますが、どうぞ皆さんはもう罪の世界の中には戻らないようにしてください。今日皆さんは礼拝に集い、今この神の言葉を聞いています。つまりイエス様の教えですね、語りかけを聞いています。イエス様は船の上でですね、から話をされたと書いています。はい、ではローマ人への手紙一章を開いてください。17節です。ではローマ書10章の17節だけ隅島へ読んでください。
そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。
はい、そのように信仰というのは聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。口語訳の聖書を持っている人はキリストの言葉によるのですと、このようになっています。兄弟姉妹、神様に喜ばれる信仰というのはこの神の御言葉を信じる信仰です。実は信仰というのは誰でも持っているんです。例えばですね、私はここに電気のスイッチがあります。このスイッチをですね、消したりつけたりすれば、ね、電気がつくということを知っています。だから信じています。だから行動に移すんです。でこれも信仰なんです。で信仰というのは誰でも持っているんです、ですね、しかし神様が言われる信仰というのはこの神の御言葉を信じる信仰なのです。でこの信仰がなければ喜ばれないとですね、聖書は語っているのです。これをですね、聖書の御言葉をあなたが本気で信じて行動しているか、ね、それを神様は見られるのです。あなたが神様の御言葉に対してどれほど真剣に本気になって向き合って、ね、行動しているかどうか、その問題なのです、ね、信仰は聞くことにより、聞くことは神の言葉による。ですからどうしてもあなたは神の言葉を聞かなければなりません。知りもしないものを信じることはできないからです。そのためにはどうしても神の御言葉を聞かなければなりません。礼拝に出席して説教を聞く、また聖書を読むですね、その理由はそこにあるのです。今日角和子姉妹が礼拝に出席していますが、毎晩夜7時になると和子姉妹から吉子先生に電話が来ます。そして2人で聖書の同じ箇所を開いて、電話を通してお互いに声を出して一節ずつですね、読み合っています。これは本当に有益なことです。お互いに読み合うことで心の中に神の御言葉が一つずつ入っていきます。 このようにコツコツと積み上げていくことによって、ね、心というのは変えられ、神の御言葉に対する信仰も深くなるのです。ですから兄弟姉妹、大きなことを一遍に期待するのではなくて、毎日コツコツとですね、小さな変化をですね、御言葉を期待してください、ね、それがあなたを変えるからです。まさに人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。どうぞ皆さんもですね、家族でも、また兄弟姉妹、相手を見つけて、一日に一生お互いに声を出して読み合いましょうと、そのような関係づくりをですね、どうぞしてください。その積み重ねこそ大切なのです、ね、神に喜ばれる信仰の2番目、信仰は聞くことにより、聞くことはキリストの言葉によるのです。皆さんがこの神の言葉、聖書の御言葉を心の中に一つ一つ蓄えていくということです、ね、いや実行しなければいけませんよ。聞いただけでですね、実行しないというのはですね、ヤコブ書にですね、いけないと書いてあります。どうぞ聞いたら実行してください。それでは神様に喜ばれる信仰の3番目に移ります。ルカ5章に戻りますですね。4節と5節を住島は読んでください。
話が終わると、シモンに深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう、
はい、イエス様は話を終えられるとシモンに深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われました。実はこの時シモン・ペテロは悩み、問題を抱えていました。それは一晩中漁をしたのに、その日は何一つ魚一匹取れなかったのです。ガリラヤ湖の漁師は夜の間に漁をします。それはガリラヤ湖は淡水湖で透明度が高く、昼間漁をしても魚は取れません。皆さんがイスラエルを旅行すると、ピーターフィッシュ、ペテロの魚というですね、船によく似た淡水魚、魚料理を食べます。ですね、たくさん取れます。しかし漁は夜するのです。ガリラヤ湖の漁師は夜の間に漁をし、明け方に岸に戻りますが、その日は何一つ取れませんでした。漁師にとって何一つ取れないということは、何の収入もないということ、生活が成り立たない死活問題です。兄弟姉妹、これが現実です。イエス様を信じてクリスチャンになったら、何一つ問題がなく、すべてがうまくいくとはなりません。クリスチャンといえども問題を抱えるのです。ね、仕事がうまくいかない、物が売れない、結婚が子育てがうまくいかない、生活に必要な収入が得られない、現実問題としてクリスチャンもそのような問題にですね、ぶつかるのです。真面目にやっているのに、一生懸命やっているのに、ね、願っている結果が出ない、シモン・ペテロもその日一晩中漁をしましたが何一つ取れませんでした。兄弟姉妹、そんな時どうしたらよいでしょうか。主法に書いてませんが、詩編のですね、開ける方は46編を開いてみてください。私が読み出しますので詩編の46編の実節です。はい、私だけを読み出します。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。やめなさいとおっしゃるんです。神様、あなたが今していることをやめなさいとおっしゃるんです。あなたが今していることをやめて、人間的な判断で頑張りをやめて、神様の前に出て、神様に現状を告白し、静まって神様からの語りかけを待つことです。 イエス様はですね、現実を支配し乗り越えさせてくださるお方です。イエス様はペテロに言われましたですね、深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。でこれが神様からの語りかけです。これをレーマと言います。神の言葉は創世記から黙示録までロゴスと言います。その中から神様があなたの問題の解決のためにあなたのなすべきことを個人的にですね語り教えてくださる御言葉、これがレーマです。この場合イエス様はシモン・ペテロに語られました。他のものではありませんですね。シモンの問題の解決のためにシモンに語られた解決の方法、これがレーマです。同じように巨霊姉妹が問題を抱えてイエス様にその問題を明け渡しまた委ねるときに主からあなたにレーマが来ます。でこれはあなたにだけ来るあなたの問題の解決のために主が与えてくださるものなのです。これをレーマと言います。そのレーマを受けたら必ずですね巨霊姉妹従ってください。そのようになります。神様に喜ばれるですね、信仰の第三、問題が生じたら行き詰まったら人間的な判断をやめてですね、神様の前に出てどうしたらよいでしょうかと神様の導きと御心を求めてください。キリスト教のですね、運動の中にアシュラムというのがあります。皆さんご存知でしょうか。アシュラムのことはですね、このアシュラムというのはインドのでサンスクリットという、まあ、標準語ですけどもですね、語ですけどもヒンズー教における森の中の隠者小屋、まあ、隠れ小屋という意味です。でこれをアシュラムと言います。日本のキリスト教の中にアシュラム運動というのがあるのです。でこれをですねアシュラムをキリスト教に導入したのはインド宣教に生涯を捧げたスタンレー・ジョーンズという人。1907年メソジストの宣教師として23歳の若さでインドの地に赴いたスタンレー・ジョーンズはですね、行き詰まり、もうインド宣教に行き詰まりアメリカに帰ろうと決意します。でそのような時ヒマラヤ山を眺めていると一羽のワシが山から強い風が吹き下ろしているのにもかかわらず強風に逆らって全力で飛ぼうとしている。何度も叩き落とされながらやがてその風に打ち勝ってついにヒマラヤ山頂に高く舞い上がっていった。このワシの姿に深く心を打たれたスタンレー・ジョーンズはもう一度決心し再びですね、インド宣教に挑戦。その結果多くの人が救われました。インド宣教は大成功。彼の始めたアシュラム運動はインドから始まって日本だけでなく世界中に広まっています。アシュラムというのは各自が部屋に入ってで個人的に神様と対座し聖書を読み神の語りかけを聞くという集いです、ね、部屋に入って聖書を開き神様と対峙するという働き、このアシュラム運動というのがですね、榎本康郎先生なんかがよくしておられた働きです。今榎本康郎先生の息子さんがですね、それをめぐみさんっていうんですけどね、その方が今中心となってやっておられますですね。信仰がなくては神に喜ばれることはできませんですね。なぜならば神に近づく者は神がおられるということとご自身を求める者には必ず報いてくださる方であることを信じなければならないのです。巨大姉妹、愛する神の子である兄弟姉妹を神様はお見捨てになることはありません。あなたが問題を抱えて神様の前に出るときにですね、神様はあなたを見放されることは決してありません。どうぞ神様の前に座って この問題を明け渡しどうしたらよいでしょうか、導くと御心とどうぞ助けを求めてくださいですね。自分の力や知恵頑張りに頼らないことなのです。やめよ、私こそ神であることを知れと主はそのようにですね語っておられるということです。アーメンですか、ですね、アーメンですね。神様は必ずあなたの問題を解決、必要を満たす方法を教えてくださいます。またそのような人をあなたのところに使わせてくださいます、ね。はい、では神様に喜ばれる信仰の第4番目に移ります。ルカの福音書5章に戻ります。では5節だけ読んでください。
するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り
神を下ろしてみましょう。はい、兄弟姉妹、この神の御言葉はですね、あなたの常識に合いませんですね。これがクリスチャンにが神に従うことのできないですね、一番大きな問題ですね。ペテロは漁のプロです。魚取りのプロです。学校にも行かず、ペテロは文盲だったと聖書に書いて、字が読めなかったんです。学校にも行かず、子どもの時からもう何十年もですね、ガリラヤ湖で漁をしてきました。魚を取ってきました。ペテロの常識では経験では昼間漁をしても魚は取れません。しかしイエス様は今から船を出して深いところへ行って網を下ろして魚を取りなさいとこのようにおっしゃるのです。さあ兄弟姉妹、あなたならどうしますかですね。今までそういう経験ないんです。常識でもそういうことは起こらないってね。さあ皆さんどうしますかですね。まずペテロのように言うでしょう。先生ですね、私たちはもう夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたよと、まずそのように皆さんは言うでしょうですね。そして漁をやめてしまうでしょうか。あなたの常識では経験では絶対に魚は取れないのですですね。さあどうしますか。兄弟姉妹、神を信じるクリスチャンがどうしても知らなければならないことがあります。イザヤ書55章を開いてください。はい、では8節、じゃあイザヤ書55章の隅姉妹、最初8節と9節を読んでください。
私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。
はい、飛んで11節を読んでください。
そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。
はい、この神の御言葉、聖書の御言葉は神様の可能性、つまり神様がおできになることが書かれているのです。9節に、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いですね。しかしながら神様の御言葉は人間の常識に当てはまりません。8節、私の思いはあなたの思いと異なり、私の道はあなた方の道とは異なるからだですね。私たち人間は人間にできないことは神様にもできないと考えるのですですね。でこれを聖書は不信仰というのですね。聖書は神様のですね可能性で書いてある本なのです。神様がおできに、で人間ができることしか神様ができないならそれ神様ではありませんですね。神様は人ができないことをおできになるお方です。神様の可能性に基づいて聖書は書いているのですですね。信仰がなくては神に喜ばれることはできませんですね。そして神様はご自身の口でひとたび語られたらですね、その必ず成し遂げてくださいます。11章、 そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに返ってこない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。巨大姉妹、皆さんは神様は全能の神様、何でもできるということをですね、信じてらっしゃいますね。アーメンですね。しかしですね、じゃあ神様は何でもですね、できるかというと、それは一つの前提があります。神様はご自身がしようと思うことは何でもできるという前提です。ですね。だから神様はですね、自分がしないと思われたことはなさいません。アメリカの日曜学校でこういう質問が出ました。神様は自分では抱えることができない大きな意志を作ることはできますかとですね、こういう質問で、どっちにですね答えても神様はじゃあできないじゃないですかと、まあ、そうなるわけですね。しかしながら神様はご自身がやろうとですね、なそうとされることは全てできると、そういうこと前提があるんです。イエス様はペテロに深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われま す, です、ね、ペテロは心の中でここで戦いをします。巨大姉妹、いつでも私たちクリスチャンの戦いは心の中です。私たちの戦う相手はもちろん人間でもですねありません。心の戦いで す, です、ね、クリスチャンの戦いは常に心の戦いです。油断することなくあなたの心を見張る命の泉はこれから湧く。あなたの心が否定的であれば、泣いてしまえばですね、あなたは消極的な言葉と態度を取ります。しかしあなたが心において勝利すれば、あなたは肯定的な告白をし、そのように行動するのです。クリスチャンの戦いは常に心の戦いです。ですね。つまり不信仰との戦いなのです。巨大姉妹、ですから神様の御言葉を実行するためには、あなたはですね、引き下がらなければなりません。自分が下がらなければなりません。聖書的に言えば、あなたは自分を捨てなさいと、まあ、そのような表現で書いてあります。ね、そうでなければイエス様についていくことはできないのです、ね。まあ、ルカの9章の23節、私だけを読み出します。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についていきたいと思うならば、自分を捨て、自分の十字架を追って私についていきなさい。私たちは自分を捨てなければイエス様についていくことはできません。なぜならイエス様の言われることは私たちの考えとは違うことを言われるからです、ね、そのことを覚えてください。はい、でルカ福音書に戻ります。5章ですが、イエス様、私の常識では、私の経験では、今からでは魚は取れません。しかしペテロは次に言います。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。お言葉通り網を下ろしてみましょう。これが今日の説教のタイトルです。ですね。ペテロは自分の長い漁師としての経験があり、プライドもあったでしょう。しかし彼はですね、それらを捨てて、やはり引き下がって、神の御言葉、イエス様の言葉に従いました。兄弟姉妹、これが信仰です。私たちの信仰は、現実がどうであっても、この宇宙を作り支配しておられる神の御言葉に対する信仰。神様は言葉を持ってこの天地をお作りになりました。ひとたびイエス様が、ね、語られたら、目に見えるところはどんなであっても、ね、どんなにマイナスでも、ありえなくても、そのことは必ず、ね、巨大姉妹、起こるのです。まあ、私はですね、家族、妻、特にまあ妻よしこ先生の両親の救いのですね、願いました。まあ、義理のお父さんに教会にですね、何度誘っても来ようとしません。結婚前は一生懸命教会に来てたのに、結婚したら途端にですね、来なくなりました、行かなくなりました。孫が生まれですね、まあ、目の中に入れても孫は可愛くない状態でしたけども、可愛がりましたので、 まあ、うちの聖司やマナミを使っておじいちゃんに教会に行くように言いなさいとですね言ってもまあ来ようとしませんですね。もうこうなったら祈るしかありません。ある時神様から私に語りかけがあり、あなたのおじいちゃんは救われますと言われました。でそれで私はお父さん教会に行きませんかとですね言うと、いとも簡単にうん行くっていうですねと言い一緒に行き始めました。そしてこの教会を開拓した頃、イエス様を信じる決心をし、まあ、その後入院しましたが、病床で中地先生によって洗礼を受け、まあ、それから1年半経って天に召されました。人間的にもどんなに不可能もう無理だと思えても、ひとたび神様が語られたらそのことは必ずなりますですね。私はそのことを知りました。ペテロがですね、イエス様が言われる通りにするとどうなったでしょうか。はい、ペルカ5章の6節7節を読んでください。
そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに荒れたところ、
あまりにも大量であったため網は破れそうになり、仲間の船に助けに来てもらうよう頼んだところ、2艘の船ともですね、魚でいっぱいになり船は沈みそうになったとあります。どうぞ兄弟姉妹、あなたの経験判断に頼らず、神様がこうしなさいと言われたら、ペテロのようにお言葉通り網を下ろしてみましょう。これが今日の説教のタイトルです。で、私の考えがあります、私の経験があります、 で、ね、でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。あなたの言葉に私は従います。で、これが信仰です、 ですね。どちらかを取るかの問題です。はい、で8節から11節読んでください。
これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言った。それは大量のため彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからであり、シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい、これからのちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。
はい、この教会が開拓を始めて間もなく25年になりますが、私は開拓の始めからですね、一貫して語り続けていることがあります。それは生きて働かれる神様を体験しなさいということです。神様は頭の中の神様、聖書の中だけの神様ではありません。あなたの生活、人生に関わってくださる神様です。私は以前こういう表現しました。神様はあなたのお茶碗の中にもお財布の中にもいらっしゃいますとですね、まあ、そのような表現をしました。神様は、御礼姉妹、あなたの生活の神様なのです。あなたの生活に関わってくださる、生きて働かれる神様なのです。ですね。頭の中、聖書の中だけの神様ではありません。生きて働かれる神様です。で、生きて働かれる神様をもっとも身近にですね、すぐに体験できる方法、それは兄弟姉妹、あなたが全てのことについて、特にマイナスが起こったことについてですね、そのことを神様に感謝することですですね。もう取り返しのつかない失敗をしてしまったですね、思った結果がですね、反対の結果が出てしまった、その時にあなたが神様に、神様、このことが起こりました、このことを感謝しますというのです。このこともあなたのご計画、御手の中にあること、万事を益としてくださる主の手にあって、このことも素晴らしき益に変えられますことを感謝します。感謝の祈りをすることですですね。その時神様はあなたのその信仰に応えて、どんなマイナスもプラスに変えてくださいます。これはこの教会の信仰です、ね、特にマイナスの時に感謝してください。 感情はですね、全然感謝できません。理性でもなんで感謝しなきゃいけないか、反発します。しかし聖書は感謝しなさいと言ってるから、あなたのお言葉通り従います、感謝しますの信仰を持つのです。アーメンですか。だからあなたの感情や理性や経験の問題ではないのです。神の言葉がどう語っているかの問題です。でこの神の言葉に対する信仰がなければ神様は喜んでくださらないと聖書は教えているということなのです、ね、ですから神の言葉の通り従ってください。神様はですね、あなたの信仰に応えて働いてくださいます。ですから信仰がなくては神様に喜ばれることはできないのです。信仰というのはちょうど神様の御業、祝福を受けるこの受け皿のようなものです、ね、この受け皿がなければ神様の恵みはあなたの手の中には入らないのですそして神様の御業を体験すれば体験するほどあなたの信仰は強くなり、イエス様にもっともっと信頼したいですねと思うようになります。信仰というのはだんだんだんだんと強くなっていくんですね、もう全部もイエス様に任せる、ね、何でも任せる、もう任せるようになります。11節、彼らは船を陸につけると何もかも捨ててと書いてますね。この捨ててというのはですね、優先順位の問題です。イエス様を第一優先にしたということです、ですね、従った今日は神様に喜ばれる信仰を4つのポイントから語りました。第一、ペテロが自分の船にイエス様を迎え入れたように、イエス・キリスト様を救い主と信じ、あなたの人生という船にイエス様を迎え入れなさい。2番目、イエス様が 船から群衆に語られたように、神の御言葉を一つ一つ心の中に蓄えていきなさい。で3つ目、あなたの問題の解決のために神様の前に出て、神様があなたにだけ語られる神の言葉、レーマを受け取りなさい。4番目この神様の御言葉は私たちの常識や計算には合いませんですね。自分を捨てて神の御言葉に従ってください。この4つのポイントから語りました。信仰がなくては神様に喜ばれることはできません。神様は兄弟姉妹を恵み祝福しようと思う願っておられますけれども、あなたがその受け皿を作らなければならないのです。でその受け皿がですね、信仰なのです、ですね、でこの信仰というのは神の御言葉に対する信仰であるということです。どうぞこの基準に立って自分の判断に歩まずですね、この御言葉に立つ基準の基準に立つ兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。どうぞ目を閉じてください。